大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年10月22日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく10月22日金曜日の午前10時です。さて、10月も下旬になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。収録時はね、まだ10月中旬ということで、私はフランスから日本に帰ってきて、隔離期間といいますか、自粛期間が明けれましたよっていう頃でございます。はい、先週1週間何してたんかな、私。先々週の週末に、私が共同演出と振り付けをさせていただいた神戸三宮駅前のサンキタンモーレ広場のオープニングイベントが終わりまして、先週1週間はなんかそれの後処理といいますか、後の事務的な処理をしていたりとか、エンターアートの夏のイベントのね、事務的な処理をしていたりとか、そういったことに結構時間を使っていたかなって感じですね。まあ、自粛期間中でまだ外にも出れないですしね。そういう感じで事務仕事が多い1週間だったんじゃないかなと思います。で、自粛期間が明けて何を最初に一番最初に何をしたかと言いますと、私は幼馴染が教えるバレエレッスンを受けてきました。私の幼馴染でね、ずっとバレエを一緒に習っていた、まあ、バレエを習っていて、プロのバレエダンサーをしていた人が今もバレエを教えているっていうことでね、このレッスンを受けに行ってきました。はい、久々にバレエレッスン受けましたね。フランス行く前にも一回彼女のバレエレッスン受けに行ったんですけれど、それ以来バレエレッスン受けていなかったので、まあ、この数ヶ月ですね、コンテンポラリーのリハーサルばかりだったので、バレエレッスンというものを全然受けてなかったんで、まあ、また久々に受けに行きまして、やっぱりバレエのレッスンいいなっていう風に思いました。バレエのレッスン受けるとやっぱり自分が上げられる足の高さへの限界に挑んだりとか、あと方向をきっちり動くっていうことをすごく大事にしてやるのが、まあ、バレエのレッスンだと私は思っているので、そういう意味でね、すごくやっぱりいいなっていうふうに思いました。ニューヨークでコロナ前は、まあ、定期的にバレエのレッスンを受けていてですね、私は好きな先生がケニー・ラーソンという、先生で、以前、カナダナショナルバレエのプリンシパルをしていたダンサーだった先生がいるんですけれども、その先生のクラスがすごく好きでいつも受けていました。また帰ったら受けたいなというふうに思います。日本にも年に1回か2回ぐらい、コロナ前はね、教えに来ている先生で、東京のアーキタンツというバレースタジオで時々ね教えていらっしゃるので、また日本に来ることもあるんじゃないかなと思います。バレエの伝統的なその先生ってすごくなんていうかな、お姫様とか王子様のような振る舞いができるようにトレーニングするんですけれども、指導するんですけれども、その先生の場合はバレエダンサーを目指している人じゃない人にもすごくなんていうかな、良いレッスンの仕方で、その体の動かし方とかリズムの取り方なども含めて、すごくそう、バレエダンサーを目指している人じゃない人にもとても役立つレッスンの仕方をしてくださるので、私はすごく好きで、そのケニー・ラーソン先生のクラスをいつも取っています。ニューヨーク帰ったらね、また定期的に受けたいですね。はい、この数ヶ月、まあ、コロナ入ってからは家でバレエレッスンしてたんですけれども、この数ヶ月は特にリハーサル続きで全然バレエしてなかったので、 っぱりバレエのレッスンは体が全身を動かして気持ちいいし、あの継続してね受けようっていう風に思いました。
さてこの番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。今回はお久しぶりの A to Z ニューヨークとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。 A to Z ニューヨークのコーナーではアルファベットの O Oculus についてお話ししたいと思います。オキュラスって何っていう話だと思うんですけれども、ニューヨークには ワールドトレードセンターに The Oculus という、割と新しい建築物がございます。で、一つの観光名所になっているようなところなんですけれども、モールというかいろんなあの地下鉄の駅が集まっている場所でございます。はい、ということでそのThe Oculusを今回は紹介したいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、その電車つながりということで電車の車窓からニューヨークのクイーンズの方ですね、クイーンズアストリアの方の、景色を環境音とともにお伝えしたいと思います。お休み前の30分、どうぞお付き合いください。それでは それでは早速コーナーに行きましょう。A to Z ニューヨーク。このコーナーでは A から Z まで異なるアルファベットから選んだニューヨークに関するキーワードについて、私大阪ゆかりの主観も込みでお話しします。今夜のアルファベットは O、 オキュラスについてです。オキュラスというのは、造語だと思うんですけれども、オキュラーというあの目の、あの eye ね、眼球とかの目を意味する、オキュラー、O-C-U-L-A-R かなという単語がありまして、それの造語でオキュラスという名前になっている建築物が、ワールドトレードセンターにありますと。はい。で、これはスペインの建築家、有名な建築家サンティアゴ・カラトラバさんが、作ったものなんですけれども、はい、先ほども言ったようにね、いろんな、地下鉄のラインが集まるところでして、12個の地下鉄の線っていうのが集まっていますと。で、このワールドトレードセンターの地下鉄の駅っていうことですね。で、あのパストレインの駅もここに集まっているということで、いろんな駅が集まるハブっていうふうに呼ばれていますね。ハブっていろんなこうネットワークが集まる中継地点みたいな意味とか、あとあの電子機器、電化製品とかでもこのいろんなケーブルを集めて他に届けるっていうハブっていうのはよく聞くと思うんですけれども、こういう地下鉄がとかこのなんか交通網が集まるところっていうのもハブっていう風にね、英語では言いますね。日本語でも言うのかな、あんまり聞かないんじゃないかな。日本語ではね、あんまり聞かないような気がしますけれども、ハブです多分ね、この地下鉄とかの集まるところっていう意味の方が先にあると思うんです、言葉としてはね。はい、そんなハブなんですけれども、はい、それだけじゃなくて、たくさんの、リテールストアとかも集まっているモールになっているよという場所でございます。で、外から見るとなんていうの、尾ひれ、魚の尾ひれとか、なんか背骨みたいなのがピヨーンって出ている感じなんですけれども、中に入るとこうなんていうかな、流線形の目の形のようになっている
場所が広がっていて、で、まあ、その中にねお店があったりとか、そこからいろんな駅に接続しているという感じの場所でございます。はい、あのね、私もこの中で写真の撮影をしたことがありまして、まあ、私の Facebook をもうガンガン3年ぐらいもっとかな、Facebook じゃないや、Instagram のアカウントをずっと遡っていただくと、ここで撮っているね写真とかも出てくると思いますが、あのすごくそう流線形でこうモダンな現代的な、デザインでございます。なんか目というよりは、私はなんか結構骨とか魚の骨みたいなのをイメージするかなっていう感じなんですけれども、まあそういったね建築物がございます、ワールドトレードセンターに。はい、だからワールドトレードセンターには911メモリアルミュージアムとかもありますので、本当それのすぐ近くっていう感じですね。はい、には実はこういったモールのようなものもあるんだよっていう感じですね。はい、あのね、あ、そう、この骨組みが真っ白でして、でこう流線形なんだけれども、同じ形をしているものがずっとこう連続しているっていう、はい、建築物でして、すごく美しい。で外の光とかも入ってきて、もうね、あの、そうね、美しいところですね。なんか結構私は骨を連想するのですよ。はい。なんか、なんでしょう。ワールドトレントセンターのこのメモリアルミュージアムも近いので、余計に骨を連想してしまうのかもしれないんですけれども、うん。なんか背骨とかのつながりみたいなの、私は連想するかな、目というよりも。はい。まあ、とても、近代的、現代的で綺麗な場所なので、ニューヨークに来たらぜひご覧くださいっていう感じですかね。はい。と思いきや、このね、The Oculus のウェブサイトかなの解説によりますと、この白い金属がこう連続して、こう、まあ、上下に立っているのは、ハトをこう手から放つ動き、その手が上下に伸びているのを表しているそうです。マジか。それは全然思わなかったわ、残念ながら。アメリカとか、まあ、欧米ではハトって、まあ、ちょっとこれ話すと長くなりますけれども、ハトって平和の象徴なんですよね。で平和の象徴のハトのことはダブって呼ぶんですよ。ダブっていうなんか石鹸とかあると思うんですけれども、平和の象徴なんですよ。でまあその平和の象徴であるハトをこう手から放っているっていうことだそうなんですけれども、日常生活ですはですね、ハトってピジョンって呼ばれるんですけれども、あのピジョン、街の中にいるピジョンっていうと、あのすごくこう害獣、害鳥扱いでして、まあまあ日本でもまあそれはあれちょっとあるかなって思うんですけれども、まああのネズミとかあのスズメとかハトとか、あとあのアメリカはリスも多いので、リスとかこういったのみんな害鳥とか害獣だと思ってるんですよね。だからなんかすごくなんだろうな、まあ、汚いみたいな風に、思われます。だからそのピジョンのイメージとダブのイメージがえらいかけ離れてるなっていうので、なんか今日ちょっとへーって思っちゃうんですよね、私は。うん、なんかこうなんやろな、あのそのイメージの乖離がひどすぎると思っていつも思っています。はい、まあそんな話が横道にそれちゃいましたが、もう少しこの場所を詳しく説明しますと、このオキュラスは あ、The Oculus ね。ザがつきますね。The Oculus。あ、ちなみに、綴りは、O-C-U-L-U-S です。はい。L-U-S っていう、まあまあ、言葉なんですけれども、ワールドトレードセンターのタワー2とタワー3の間の地下にあります。そう。だからさっき言ったように、地上にはなんか、おひれみたいなんだけ出ていて、地下にこの目の形をしているのが広がっているのね。で、まあそう、911の同時多発テロの後、この街全体が再生された時に、建てられた建物でございます。もともとは1909年に、ここの場所にはハドソンターミナルという駅が建設されていました。で、60年代までこのハドソンターミナルという駅で、稼働していたんですけれども、世界貿易センターの複合ビルの建設があって、で新しいワールドトレードセンター駅になっていたんですね。まあそれが911のテロの後、まあこの駅はまた運営されていたんですけれども、この全体をこう再建するっていうことで、2004年にこういった建物を作る建設計画が発表されて、で2008年から建設が開始されたと。で2016年に部分的に一般公開されて、まあ、通勤で使えるようになっていったっていうことですね。この、まあ、私に言わせると魚の骨みたいなこの手が鳩を放つために伸びているっていう部分が、まあ、連なっていて、まあ、2つのアーチみたいなになってるんですよね。で2つのアーチに囲まれてるみたいな感じになってるんですけれども、まあ、それが高さ約50メートルぐらいあるそうです。何か象徴的な意味があるのだろうとは思っていたんですけれども、まさか鳩を天に向かって放とうとしているとは私には分かりませんでしたなというところで、ワールドトレードセンターに行くときはぜひご覧になってみてください。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントアットマークエンターアートアンダーバーゆかり大阪アンダーバー RNY アットマーク ENTERART アンダーバー YUKARIOSAKA アンダーバー RNY ですね。で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が行ったのはクイーンズのアストリアです。アストリア何度かこの番組でも登場していると思うんですけれども、地下鉄の黄色のライン N もしくは W のラインでマンハッタンからクイーンズに入ってすぐ北側に行ったあたりが、まあ、アストリアですね。はい、マンハッタンから割と近いし、住宅地が広がっているんですけれども、スーパーマーケットだったりとかリテールストアもたくさんあるので、とても住むのに便利なエリアということで、家族連れにも割と人気なエリアなんじゃないでしょうか。今回は地下鉄で黄色のラインのアストリアブルバードという駅から、クイーンズボロまで行ってみましたので、その様子をお届けしたいと思います。早速環境音聞いていきましょう。さあ、アストリアブルバードの駅から地下鉄がスタートしました。この日は天気が良くて遠くまで景色がよく見えます。近くにはね、こうグラフィティアートがたくさん描かれている建物が多いですけれども、 この辺りも割とこういったグラフィティもしくはいや落書きが多い場所でございます。でもなんかめっちゃかっこいい感じに描いてるから絵になるんですよねこれがね、まあ、本当にただの落書きだなみたいなのもたまにあるんですけれども、でもかっこよく描かれています。はい、ちょっと見下ろしてみると地下鉄の線路ってこんな感じ、映像でご覧になってる方はぜひ。あ、ちょうどねこの時あの反対側の線路で工事、あの修理か工事か何かされていて、すごいあの人がたくさんいました。 MTA のね修理する人たちがたくさんいました。で修理するあの車なんかも、車っていうか、車両なんかも止まっていて、なかなか見れない景色でしたね。はい、そうこう言っている間に次の駅に到着、30アベニュー駅ですね。はい、この多分反対側は工事をしているので、あの駅が使われていないんですよね。そう、この反対方面のクイーンズ行き方面の電車は動いてなかったのです、おそらくこの時。はい、だから反対側の、プラットフォームには誰もおらず、この電車も止まらず通過していきましたね。あ、クイーンズボロまで快速だったのかな。はい、またスピードを上げて移動していっておりますが、目の前には何だろう、モスクか教会みたいなのを通り過ぎていきましたね。この辺りいろんな、まあ、ニューヨークどこでもそうなんですけれども、まあ、ここは特にいろんな人種の人が住んでいるエリアでもあるので、こういろんな人種の人が長く住んでいるエリアでもあるので、もともとはギリシャ系の人が多かったりとか、もうちょっと南の方に行くとイタリア系の人が多かったりとかしているんですけれども、割と中東の人も多くて、中東のコミュニティもこの近くにあったりとかするので、こういろんなね教会もありますよと言っているところで、今はブロードウェイという駅を通過していっています。ブロードウェイというと、あの42丁目タイムズスクエアの何ですか、劇場街ね、ブロードウェイミュージカルとかがあるところのイメージが強いと思うんですけれども、ブロードウェイという言葉はなんか大きな道みたいな意味でして、まあ割とそのタイムズスクエアあたりに限らずある道なんですよっていうのはね、なかなか住んでないと知らないことですよね。今また目の前には、あ、たくさんの工事している人が見えます。あの赤いねベスト、赤と黄色のベストを着てヘルメットかぶっている人たちがたくさんいます。はい、そう、この頃この路線では大掛かりな改修工事をしていたようですね。反対側にはまたこう工事に必要な、ものを載せている車両が止まっておりました。この辺り、まあ開発は進んでいっているのですが、まだまだそんなに背の高くない、まあそうですね、3階建てとか、まあ、今目の前に広がっているのは1階建てなんじゃないかな、平屋とかの、とか3階建てぐらいのアパートも多いですね。あの今平屋って言ったのは、なんかお店だったりとかランドリー、コインランドリーだったりとかなんですけれども、そういうのがねまだその高層にならずにあるエリアですね、この辺り。そうこう行ってる間にまた次の駅へ、36アベニューですね、ここも通過していくようです。 この辺りというかニューヨークの地下鉄はすごく一個一個の駅の間隔が近くて、本当隣の駅まで5分から10分ぐらいで歩いていけることが多いです。はい、特にこの辺りとかマンハッタンの中は特にそうですね、駅と駅の間隔が近くてすごく細かくこのバス停かなっていうぐらいのね感覚で、走ります。はい、そうこう行っている間にだんだん、クイーンズボロの駅の方に近づいてきているんですけれども、今は39アベニューかな、39アベニューです。この辺りだんだん と、コンドミニアムとかが増えてきていたりとか、ちょっと背の高めの高層ビル、商用ビルですねが増えてきたりするエリアでございます。クイーンズボロの駅はすごく開発されていて高層ビルが増えましたね。今ね、だんだんとこの線路が曲がってきておりまして、曲がってきておりましてっていうのは、まだ曲がってないのかな、変な言い方ですけれども、ほとんど L 字型ぐらいにこの線路がカーブしてるんですよ。あ、もうすぐしだしますね、カーブしていてこう、マンハッタンから違うわさっきのクイーンズじゃないや、アストリアブルバードの方からこうずっと南北に走っているのに、ここでいきなり L 字型に曲がって、今すごい何ブレーキの音聞こえてると思いますけれども、ブレーキっていうかひしむ音、ここでまさに L 字型に曲がっておりまして、ここで東西に走って、ここから川を越えてマンハッタンに行くようになるのです。はい、あ、クイーンズボロプラザっていうアナウンスが聞こえましたよね。はい、こんな感じで急カーブする、日本の地下鉄のというか電車の構造だったらありえないぐらい急カーブするらしいです。が以前に電車に詳しい人がと一緒にね乗った時に教えていただきました。電車マニアにとってはちょっと一回行ってみたい場所かも。というところで今回のお散歩はおしまいです。
エンターと大阪ゆかりの
レディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらもチェックしてみてください。先ほどのニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーは、映像と環境音と一緒にお聞きいただけるようになっております。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。さあ、ニューヨークは結構涼しくなっているんですけれども、いつまでも暑い日本といえど、さすがに10月下旬になったら涼しい日も増えてきているんじゃないかと思います。秋らしいね、過ごしやすい季節を楽しんでお過ごしくださいね。私は今ね、フランスに行っていた、YouTube 動画を絶賛、編集そして投稿しておりまして、今って放送時じゃなくて収録時なんですけれども、はい、私の旅行記も YouTube に残していこうかなとしておりますので、ぜひそちらまだ見てないよという方はチェックしてみてください。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ健康に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.